インターネットで株主の皆様に株主総会参考書類を提供することができるようになります。このほか会社法の相当条文への変更、用語の変更を含む表現と軸の修正を行いたく存じます。また取締役会としては毎年株主の皆様の信任を受けるべきであるとの立場から、取締役の任期を現行の2年から変更案第20条の通り1年に変更いたしたく存じます。これにより経営責任がより一層明確になると認識しております。以上の理由から当社の定款一部変更につき株主の皆様のご承認をお願いするものであります。次に第2号議案、取締役7名選任の件についてご説明申し上げます。本件は取締役全員が本総会終結の時をもちまして任期満了となるため、取締役7名の選任をお願いするものでございます。経歴につきましてはお手元の招集ご通知に添付いたしました株主総会参考書類50ページから53ページに記載しております。なお取締役候補者の経歴につきまして一部訂正がございます。当社ホームページ並びに本日受付にてお渡しいたしました書類に記載の通り、候補者の郡山龍、関野正明、山科博氏はそれぞれ平成19年2月に設立いたしました当社子会社であります株式会社アプリクスソリューションズの取締役代表取締役社長監査役に就任しております。また候補者の太田博氏は平成19年2月28日をもちましてジェミナイモバイルテクノロジーズの最高技術責任者を退任しております。この場をお借りしまして訂正申し上げます。続きまして第3号議案、監査役2名選任の件についてご説明申し上げます。本件は本総会終結の時をもって任期満了となります現監査役守屋京介氏の再任と、新たに今沢正元氏の選任をお願いするものでございます。経歴につきましてはお手元の招集ご通知に添付いたしました株主総会参考書類54ページおよび55ページに記載いたしております。なお監査役の金子武美氏および相場浩二氏につきましては本株主総会の終結の時をもって当社監査役を退任することとなりましたので、合わせてご報告いたします。続いて第4号議案、補欠監査役1名選任の件についてご説明申し上げます。本件は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠監査役として石橋正蔵氏の選任をお願いするものでございます。なお経歴につきましてはお手元の招集ご通知に添付いたしました株主総会参考書類56ページに記載しております。最後に第5号議案、株式等の大量買い付け行為に関する対応プラン導入の件についてご説明申し上げます。内容につきましてはお手元の招集ご通知に添付いたしました株主総会参考書類57ページから69ページに記載しておりますが、改めて本プランの概要について 前方のスクリーンをご覧いただきながらご説明させていただきます。昨今では買収対象会社の取締役会の賛同を得ずに行われる企業買収、いわゆる敵対的買収の動きも顕在化しております。当社取締役会は当社グループの買収を基とした株式等の大量買い付け行為であっても、企業価値と株主共同の利益の確保あるいは向上に資するものであれば、これを否定するものではなく、これを受け入れるか否かの判断は最終的には株主の皆様のご判断に委ねられるべきであると考えております。しかしながら、突如として大量買い付け行為が出された場合、株主の皆様がこの是非を判断するに十分な時間と情報が提供されず、結果として当社グループの企業価値と株主の皆様の共同の利益が害される可能性は否定できないと考えております。したがって買収防衛策の導入の必要性を含め、過去1年から2年の間で各社が行っている対抗手段の調査を行った結果、一般的な事前警告型買収防衛策を導入することにつき、株主の皆様にご承認をいただくことといたしました。ここで大量買い付けルールについてご説明させていただきます。議決権割合 20% 以上の取得を目的とする大量買い付け行為がなされた場合、取締役会は大量買い付け者に対して意向表明書の提出を求めます。さらに意向表明書の提出から5日以内に、取締役会は必要情報の提供についての請求を行い、これらの情報が大量買い付け者より提供されてから60日または90日以内に、評価検討プロセスを経て大量買い付けに対する対応を決定いたします。このような決定に際し、取締役会は外部専門家や監査役の意見を踏まえ、独立委員会の勧告を最大限尊重することとしています。また本プランに定めるケースに該当する場合のみ対抗措置を発動することとしており、取締役会の恣意的な決定を防止する仕組みを整えております。対抗措置として具体的にどのような手段を講じるかについては、その時点時点で最も適切と判断したものを選択することになりますが、一般的に多く導入されているものといたしましては、新株の発行や新株予約権の無償割当がございます。本プランの導入時には新株または新株予約権の発行は行われませんので、一般の株主の皆様の権利や利益に直接具体的な影響が生じることはございません。また対抗措置の発動を決定した場合も、本プランの仕組み上、株主の皆様が法的権利または経済的側面において格別の損失を被るような事態が生じることは想定しておりません。以上ご説明申し上げた通り、当社グループの企業価値と株主共同の利益の維持及び向上のため、このような対応プランの導入が必要と考えております。つきましては、本プランの導入について株主の皆様にご承認をお願いするものでございます。